This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。女
ババボシ、無料なニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ。北原みのりです。今日11月24日に収録してるんですが、私の誕生日なんです。35歳になりました。35歳だわ、すごいわと言いつつ、気分としては48歳ぐらいで、あともうローンも12年ねとか言ってちょっとほっとしてるような、そんな気分なんですけどもね。60歳までのローンを組んで、あともう少しで終わるとか、実際ローンは私組んでないんだけども、なんとなくそのぐらい自分が疲れてるなってことを最近認識してるというか、なんでこんな疲れちゃってんだろう。まあね、社長業とね、分泌業とね、あとなんか人にいろいろ気遣ったりとかしてるとね、疲れるの。やっぱ人ってもっとね、わがままに生きていいと思うというか、いうことをかみしめてる、35歳の誕生日なんですけども、2日前に親知らず抜いたんですよ。これがね、すっごい気持ちよかったの。痛かったんですけど、確かに辛い思い出だったんだけど、抜き終わった後の爽快感ってなんかね、まあ、歯の分だけ体重軽くなってるんだけど、すごくすっきりしてスキップをしたくなって、あ、なくなったんだ、あの悪い親知らずが、まあ、確かにあの虫歯だったんで、悪い親知らずが私の体から消えたんだって思うと、しかもね、3時間ぐらいかかったんですよ、抜くのに。一仕事終えた時の爽快感と、悪いものは体から落ちてった気持ちよさ相まってね、ちょっと感動しちゃったのね。でも年取るってもしかしたらこういうことかなっていうか、年は重なっていくけども、なんかどんどん軽くなっていける人生って理想だなと。まあ、親知らず抜いたぐらいでね、何を言ってるかと。私背負ってるもの結構大きいからね、借金はないけどもね、会社とかね、人間関係とかね。でもそういったものって多分年取っていくとなんか重くなるじゃないですか。でも本当はどんどん楽になっていける、どんどん軽くなっていけるみたいな、そんな風に生きられたらいいなーなんてことを、35歳の誕生日に思いました。ということで、私の誕生日収録、最後まで聞いてください。マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてね。
See the world through women's eyes。
さて、この1週間もいろんなニュースがありました。皇室典範会議では長子優先にすることを全会一致で確認しました。それを受けて、皇室の存在意義を守り抜くために旧皇族の男系男子は責任を果たさなければならないとコメントする30代の旧皇族がテレビに出まくっていました。見ました、この男。なんかさ、こじゃれた眼鏡をはげて、なんかいかにも慶応幼稚舎から僕慶応出てますみたいなさ、嫌な感じの狐顔の男ですよ。昔ならね、本当におじゃるおじゃるって言ってた男たちかもしれないけれども、その男が、天皇がなぜ尊いかといえばね、男系だからですね。自分の血筋のこと尊いって言うってね、本当に、ま、おかしいよ頭って話じゃない。でもこの男30歳なのに、なんか財団法人の会長だとかさ、もういろんなおいしい仕事してるんですよ。ね、天皇ってやっぱすごいパワーなんだね。私、天皇なんて別にいてもいなくてもいいじゃんとか言ったけども、やっぱ潰すべしっていう風にこの男見て思ったよ。でもこの男が男系がいいとか言って今度本出すそうじゃないですか。そんなね、議論が盛り上がっちゃったりしたら、こっちはどう応戦すればいいんでしょうか。女系だとか言って言うのもなんかバカバカしいじゃないねえ。東京では21歳の女性社員が社長の24回の駐車違反の身代わりをさせられていたことが判明しました。社長はもちろん男です。大阪では 女子を強姦し80歳の女性を放火して殺した男が警察にこう言ったそうです。小さい女の子を強姦し下着を盗み火をつけるのは自分の生活の一部だ。朝日新聞では小泉首相の靖国参拝を報じるニュースを見て口論となった男2人が取っ組み合いの喧嘩になり警察沙汰になりました。その場にいた別に何も関係もない男ではなくて朝日新聞の社員2人で、しかも靖国参拝どう思いますかっていうアンケートをしていた男たち2人だそうですよ。しかしね、警察呼ぶっていうのも朝日新聞もどうなのっていう感じはしますけどね。保守らしさが欠けるとの批判が党内外から上がっている自民党の新憲法草案に対し、中曽根元首相が私は非常に怒っていると怒りをあらわにしました。太平洋と日本海の波洗う美しい島々、和を尊びなどの表現が削除されたことを一番大事なところを外しちゃったと批判し、民主党法案を褒め上げました。18日の産経新聞では大阪の研究所が調査し浮かび上がったとする幸せな日本人像を一面で紹介。それによると最も幸せと感じているのは30代都会暮らしの専業主婦だそうです。さて、今週私が注目したニュースは北九州市でモラル条例案検討。これ日刊スポーツのニュースなんですけれども、唾を吐いたら罰金って100本なんていうの、このサイズ拳ぐらいのサイズで、おーデカデカとスクープみたいな感じで書いてあるんですけど、唾を吐いたら罰金、そんなに唾を吐きたいのか親父、唾吐いたら罰金されることへの恐怖感が漂ってくる日刊スポーツなんですが、ね、私も確かに唾吐く親父やだよ、タンとかよく平気で街に吐けるよ、ね、パリ行った時に本当に犬のふんふんで親父のタンよりマシだって思った自分がいるぐらいに親父へのタンの憎悪は私ありますよ。それでもやっぱ条例ってどうなのっていう気持ちになってます。そのことを考えるのも、先日京都に行った時たまたま京都新聞を、まあ、目にしたんですけれども、そこでね、まあ、ある大学の教授の人がナチスと有機栽培について研究しているという、まあ、記事だったんですよ。ナチスっていうのはものすごく、まあ、清さと正しさを求める国で、政府で、まあ、禁煙国家だったってことは有名な話ですけれども、まあ、有機栽培もしていて、あともったいないっていう価値観もナチスにはあったと、ナチスドイツになったと。でファシズムっていうのは本当に人の生活習慣とかそういったところから感情を、人の生活する時の感情っていうのを、まあ、支配していくものだみたいなことを、まあ、記事で書いてあったんですけれども、もうね、なるほどねって思ったんですよ。でもね、やっぱり清さとか正しさって人にさ、それができない人にものすごい後ろめたさと劣等感与えるじゃないですか。そう、例えばなんですけど、私ね、ものすごい分別恐怖症なんですよ。で東京って、すっごい細かいのね、瓶缶、あと燃えるゴミ燃えないゴミで、かなり細かい、まあ、今言ったのすごく大雑把だけども、ものすごいかなり細かい分別がされてるわけですよ。でたまたまこの間京都行ったら、知り合いがね、京都ってまだ青いビニール袋でゴミも燃えるゴミも燃えないゴミも一緒にいられるんですけども、私の顔をチラッと見ながら、ゴミを捨てる時にチラッと見ながら、あ、ちょっと京都はまだ遅れてるんやみたいなことを言ったんですよ。で私はなんかそのちょっとなんか焦った感じと、まだ京都はこういうところがみたいなことを言った人がびっくりして、ほな、だってどっちが進んでるか遅れてるかなんて分かんないし、京都はもしかしたら素晴らしいね、ゴミ焼却場があって、なんかね、燃えるゴミも燃えないゴミも変なガス出さないで焼却できるシステムがあるだけの話じゃないかもね、ないですかみたいなことを思ったんだけども、なんかさ、分別できる方が偉くて、分別をしていない人っていうのはまだ全近代というか、考えがね及んでいない、その未開拓のね、原住民みたいな気持ちで、いつの間にか私たちの意識がそうなっちゃってるのかなと思ったらびっくりしちゃったんですよ。で私自身もね、分別にすっごい執着してた時があって、もう分別が趣味みたいな、もう魚のパックきれいに洗いましたよ、ね、ペットボトルだってウーロン茶って書いてあるね、わざわざパッケージ外して中身ゆすいできれいに分別して、でそれをね、コンビニの、ね、リサイクルボックスに入れた時の誇らしさ、私正しいことしているじゃない、 で、ある時あの私のその時付き合った友達が付き合った子が家に来て、あの燃えるゴミの中にあのね瓶の蓋かなんかをね捨てたんですよ。気が狂ったように怒り出して、私ちょっと何やってんのよ、ここはね燃えるゴミなの、そこにね燃えないゴミ、え、しかも瓶の蓋、それ缶じゃんね、缶の日は木曜日なんだよとね怒りましたよ。さらに私が言ったこと、信じられない、そんな人ね、そんな人私の周りにいない、人格否定まで始まっちゃったと。でその猫はねすごくゴミを捨てることに恐怖を感じ始めていて、あのこれは燃えるゴミだろうか燃えないゴミだろうか、それとも資源ゴミだろうかと、あのゴミ箱の前で怯えるようになっちゃった。まあそれは極端な例なんですけど、私の方が正しい、でゴミを分別できない人間は人格的に劣ってる、環境問題に思いを馳せられない、ね、強いてはその人間 の、 あの崩壊につながるような環境破壊をあなたは行ってるんだぐらいのことを私なんか私ごときに言われて、本当にごめんなさい、あの時は心から反省してますで、ね、やっぱそうやって自分が正しいってことをなんか分別を通しながらあの日々日々実感していくのってやばいなっていうふうにある日と思って、ちょっとねあの燃えるゴミに燃えないゴミを混ぜてみた、すっごい楽になったんですよ。あ、こんなこと言っていいのかなって、今またビクッとしてる自分がいて、まだそれは分別に対しての、ね、恐怖感が植え付けられてるんですけども、そうでもね、完璧でいようとか完璧に綺麗でいようとか正しくいようとか、やっぱ疲れることですよ。そうなんかね、そのナチスのその有機栽培とかの話聞くと、東京都がこんだけ分別に厳しくしてるのもどっか支配しようとしてんじゃないのとか、そんな気持ちになっちゃったりしてね妄想かしら。分別はね、人の心を変えていくよ。ババアが読むとこうなるニュースでした。
チビが二人並んで低い木の柵に座ってる、背丈もちょうど同じくらい、3歳になるかならないか、頭の角度もほぼ同じ、二人して上の方を見てる、何があるのかと思ったが取り立てて何があるわけでもない、過ぎ去り際に突然奴ら振りかぶってこっちを見た、一斉にこっちを見て三人の目がバッチリと合った、通り過ぎてから慌てて伏し目がちに微笑んでみたけど、その笑顔はもう見えなかった、あの子たちにはもう見えなかった。散歩の群れほとんど服を着てる、服を着て地べたを這いつくばる、恋の餌になりそうな犬ばかり、ミニチュアロングヘアダックスの尻尾が地面を引きずってる、テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテかけたりするの、そんなものすぐに暴いてやる。ああああああ、風は強く日差しは熱く、車はうるさく、ジャンベは響く、空は青く、便所は臭く、枯れ葉はすぐ、私はうなずく、夢みたいなもの、雄大な姿が見事です。俺はこうだから仕方がない、私はこうだから仕方がない、下手くそなブルース進行、抱っこされた赤ちゃん、独り言、どこからともなく鈴の音、緩やかな前、えらいちょいおいおい、やっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとな、私はうなずく、夢みたいなもの、結びついた幻、夢みたいなもの、積み上がった幻、夢
枚メールを紹介します。北原さんこんばんは。私はセックスが大好きの38歳です。今日は相談があります。私これまではセックスしたい時にあまり苦労することなく相手を調達できていたのですが、ここに来て困難を極めています。先日も友達からやれると評判のやりちん男を紹介してもらったんですが、お酒を飲んでさあこれからという時に帰られてしまいました。そのことを紹介してくれた友達に話したら、そんなこと今まで聞いたことがないと驚かれました。またちょっといい雰囲気になっているかもと思っていた男が周りの人に、私の目が先立てて怖い、結婚させられそうだと話していると聞きました。はあ、私はセックスがしたいだけなのに一体どうしたらいいのでしょうか。秋田県のヤッキーさんからありがとうございました。メールを、てか私の友達かなこれ。あの秋田県のヤッキーとか言って周りくどい嘘ついて私にメールしてないってぐらいに、あの私の中のあの T さんっていう友達に状況そっくりなんですけど、 T さんだけじゃないよ、何人かこういう女の人知ってますよ。あの結構ねセックスしたい時に割と簡単に調達できるね、あのくらいのコミュニケーション能力がありなのに、あの一回セックスすると振られてしまったりとか、ね、やろうとしたら逃げられたとかで、どうすんのっていう。で大体ね、それが20代の時はなかったんだけど、高齢になればなるほどあの大変になってくると、やりたいだけなんだよっていう、そういうあの思いがどんどん募ってくると。であのアリーマイラブを昔見てて面白くなかったけども、最近はアリーが男を見て舌を出す気持ちがもう実感として伝わってわかるのよってことを、あの昨日そんな話したんだけど、これやっぱりあの友達どうなんでしょう。でもねえ、結婚させられそうだしとか言ってさ、冗談じゃないよね、お前はそんな玉かよと、ずうずうしいんだよ男は。そうでもね、調達するのに苦労するってのは確かに、これからのあのまあ30代40代50代60代の女たちの課題なのかもしれないんですけどもね。しかも金がなければあの買うわけにもいかないしって、あの私の友達はそう言ってたんですけどね。どうやったら男見つけられるんでしょうか。皆さんセックスしたいときに、チンコとやりたいときにどう男を見つけてくるんでしょうかと言いつつ、あの今日あの BBS 読んでたら、ラピスクラブ の, あの女の人と真剣に付き合いたいときに、付き合いたいときにどうやって探せばいいんですかっていうあの相談がポツンとあって、誰もレスしてなかったんですけど、私もどうやって探すのかなっていうふうにちょっと考え中ですよね。えやりたいときには相手おらず、しかしマンコはうずいてるときに、私はまあバイブ使って楽しんでますけどね。あの皆さんもあの悩み相談あったら、ぜひ私に答えられないけど、あの教えてください。あのメールありがとうね、私の友達だと思うんだけどさ、これヤッキーさんどうもありがとう。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニークラムバースデー夫人。私今日誕生日ですよね。あのプレゼント、いただいたりしてホクホクしてるんですけれども、あの誰もバイブをプレゼントしてくれなかった、オナニー系のものをプレゼントしてくれる人はいなかったんですけど、まあまあいっぱいね満ち溢れてるからいらないと思ったと思うんだけども、やっぱねバイブプレゼントできる女友達ってね貴重ですよね。そうで、やっぱりどんなバイブをあげられるかによっても親しさが測られるというか、で私の母なんですけど、うちの母親ね、大学の同級生 の, あの友達の旦那が死んだ日に、死んだ日じゃないね、あの亡くなって、まあ、何日か経った後に、あのうちのバイブをね友達にあげたいんだけどとか言って、プレゼントラッピングしてとか言って、であの渡したそうなんですよ。私の母親ながらちょっとおかしいんじゃないかというふうに、ね、旦那が死んだ代わりにバイブかよみたいな、それでいいのかと思ったけども、でもそういうことができる女友達がいる母は、まあいいじゃんというふうにちょっと思ったんですよ。でやっぱその時にでもね、私がじゃあ友達に、まあ、私はもうバイブやってるからプレゼントバイブってそんな珍しくないけども、友達同士で、学生の友達同士とか会社の友達同士とかで女同士でねバイブとかプレゼントできたら結構楽しいよね。で初めはまあローターとか、その当たり障りのないものに可愛いローションとかっていうのは、まあ、これからお近づきのお印にみたいな感じであげて、だんだんだんだんだんだんだんだんものすごく親しくなったら、最終的にはピンクエレファントってバイブ売ってるんですけども、あれをあげられたら親友だと思うんですよ。かなりえげつない、すごいパワーでもね、いいバイブなの。あれはもうね、誠実さと友達への忠実さ、
橋でメロスのような、あなたのことは絶対守る、私はあなたを裏切らない、ピンクエレファントって言いたくなるような素晴らしいバイブですよ。でもやっぱ本当にあからさまなでかいしね、なんかすごいバイブだから、普通の親しくない人にあげたら、何ですかあなた、私のことどう思ってるんですかっていうふうに、まあ、疑われそうなバイブなんで、でもあれをあげられる友達がいるあなたは幸せもんですよ。ね、大事な女友達にどんなバイブをあなたはあげたいですか。マンコ持ちがマンコのために送る番組ババポシ、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。この番組では皆さんのご意見とか感想とかいろいろ待ってるんですけれども、先週男友達は必要、それとも必要じゃない、できるできないみたいな意見を募集していますが、面白い意見いくつかいただいております。また発表していきたいので、皆さんも私はこう思うっていう、ね、意見がありましたら、ぜひぜひ love@lovepeaceclub.com かメールを送るをクリックして、ぜひぜひ送ってください。それにしてもね、武田元高速の気持ち悪い顔が頭に残ってね、こびりついて離れないんですけれども、どういう世の中になっていくのかしらと不安な気持ちになる11月24日誕生日を迎えた北原みのりがお送りしました。どうもありがとうございました。